今日は、榎本康郎さんという方のお話をしたいと思います。榎本康郎さんという方は、チーロバ先生という名前でとても有名なんですね。でチーロバっていうのは小さいロバというもちろん意味なんですが、この奇妙な、ニックネームは、もちろん聖書から来ているわけであります。でこの小さなロバというのは実はもともとはロバという動物は汚れた動物の中に入るんですね。しかし、このロバが生きるためには実は、別な羊という動物が犠牲にならなければならないという不思議な掟が聖書の中に書かれております。ですからこの小さなロバが生まれて生きるにあたっても、犠牲が払われた可能性がとても大きいんですね。そして、ロバというのは、もちろん馬とは大いに違います。馬というのは戦争の、道具なんですね。いわば、戦車のような働きをします。戦争でなくてはならない役割を果たすわけですね。人間がおよそ太刀打ちできないような猛スピードで突進し、大変な重量を、瞬時に運ぶことができるんですね。ところがロバというのは速く走ることはできません。またそんなに重いものも運ぶことはできません。しかし、ちょっとした、働きには実に、役立つものなんですね。いわば今で言えば小型トラックみたいなものであります。で、そうなってまいりますと、馬っていうのはある意味では戦争のシンボルであります。しかしロバっていうのは平和な時の、日常の活動する動物なんですね。そして福音書を見てまいりますと、イエス様がエルサレムに入城されるという大変に輝かしいその日、イエス様は弟子たちに命じて、これはペテロとヨハネであったということがほぼ確かであることが分かりますけれども、コロバをですね引いてこさせるわけであります。親のロバではなくてコロバです。お母さんロバがそばにいるけれども、子供のロバを引いてきなさいと。でロバの持ち主が弟子たちに向かって、なんで私のロバを持っていくんですか、あなた方は何をしてるんですかと聞いたならば、主がお入り用なのですというふうに答えなさいというふうにイエス様はおっしゃるわけなんですね。不思議なご命令もあるものだと思って弟子たちはその通りに出かけますと、イエス様が指示された場所に確かにコロバがつながれており、そのそばに母ロバがおります。そしてその転ばを連れて行こうとすると、あなた方は何をしているのですかと、もちろん持ち主がいぶかって、問い詰めるわけですね。その時に弟子たちがイエス様に言われた通りに、主がお入り用なのですというふうに答えますと、なんとその持ち主はあっさりと、じゃあよろしいですというふうに転ばを引き渡すのであります。普通コロバは母ロバから離れたがらないわけですね。母親も自分の子供を引き離そうとはしません、普通は。ところがこの場合は実に不思議なことに、母ロバも騒ぐことをせず、またコロバもヨハネペテロに従順に引かれるままに連れて行かれて、そしてイエス様のもとにまで連れてこられるんですね。そしてイエス様はそのコロバの上にお乗りになって、そしてエルサレムに入城していかれる、数えも来ることもできないような群衆の歓呼の中にイエス様はエルサレムに入っていかれるという、その輝かしい出来事があるわけですよね。シュの日曜日、パームサンデーと言われる日の出来事であります。十字架から数日前の出来事なんですね。 で、この転ばのことを、この榎本康郎さんは非常に親近感を持って、力なき、本当は役立たないようなこの転ばが、なんと主がおいでようなのだと、こんな小さな私も、神様が必要だとおっしゃってくださる、精一杯その御用を務めさせていただこうではないかと、転ばなりに息に感じて主をお乗せする。よろめき、また足元はおぼつかない、しかし実にけなげに懸命に主をお乗せできるという、この光栄に喜びにあふれて、転ばが、一生懸命イエス様をお運びする、これほどの栄誉と特権があるだろうかと。自分はまさに何の力もない、学問もまた人格もない転ばのようなものである。しかし主をお乗せし、主の尊いメッセージを運ぶという栄光に預かっているという点においては、自分はこの転ばであることを何よりも光栄に思うし、また主の小さなロバでありたい、福音を届けたい、でこういうですね、思いに駆られて、そして、自分と、この小さなロバとを重ね合わせたんですね、そして、いつしか、その、機関誌にチーロバという名前を書いて、タイトルをつけて、教会の皆さんに読んでいただいていたものが、何千部という形でいろいろな方々の手に渡り、いつの間にか榎本牧師は、チーロバ先生というふうに呼ばれるようになったんですね。で、三浦愛子さんが、このチーロバ先生という、740ページの本をお書きになりました。なかなか、読み応えのある素晴らしい本であります。で、この、榎本康郎先生がチーロバ先生と呼ばれているということを、知った時に、何か、あまり、その好印象は持たなかったんですね。何かふざけた名前をしてつけているとかですね、何か、その自分とは感性が合わないという、思いを持ってたんですね。ところが、三浦愛子さんが、病院で、何か重大な問題があるかもしれないということで検診を受けている間、ご主人の三浦光代さんがもう一心不乱に奥様の、愛子さんの、容体がどうであるかということを聞くのを忘れるぐらいに、一冊の本を夢中になって読んでいる。そして自分の奥さんのことまで忘れて夢中になっている本は何だろうと思って覗いてみると、榎本康郎さんの書いたチーロバという本だったんですね。で、あなた何を読んでいるの？この榎本康郎牧師のチーロバだ、これはいいぞ綾子、軽い嫉妬を感じるほどに熱心に読んでいる、そこから興味を持つようになったんですね。そして、あまりにも、この本はいいぞ、この本はいいぞっていうふうに、ご主人から勧められる彩子さんは、そんなにいい本かなと思いながら敬遠していた、その榎本康郎牧師 の本を、読み始めていたんですね。ちょうどそんな時にあろうことか榎本康郎牧師から、三浦彩子先生ですか、ぜひ今治教会に講演に来てくださいという講演以来の電話があったんですね。で、なんという不思議な、主のお引き合わせだろうというところから、2人の交友、三浦さん夫婦との交友が始まりまして、なんと、三浦愛子さんはついに榎本牧師の没後手に召された後にこの伝記を書くこととなったんですね。なんとも主が与えてくださった不思議な、縁で、あります。で、この榎本康郎先生についてはですね、三浦愛子さんの、このチーロバ先生物語が何と言っても素晴らしいと思いますね。で、それ以外にも榎本康郎さんの書かれた本がかなり今でも手に入ります。 このチーロバという本は、初版が1968年なんですけども、2005年、今手にしているのは2005年の第37版です。まだまだ印刷され続けているんですね。そして、旧約聖書1日1章とかですね、それから新約聖書1日1章という、この一巻5000もするような本は、今は、再版はされていないんですけれども、当時としては、驚異的な部数を売って、キリスト教会をあっと言わせるベストセラーになったんですね。私も持っておりますけれども、大変に内容の濃い素晴らしい本であります。で、今日の、テーマ、といいましょうか、扱う人物の榎本康郎という方について、今日これから、ご一緒にその一端をですね、ご紹介してまいりたいというふうに、思うんですね。で、この榎本康郎先生という方は、淡路島のお生まれなんですね。で、お父さんは、徹さんという方でありまして、お母さんは、多明さんというふうに、おっしゃるんですね。実はこの徹さんと、多明さんのお二人ともね、再婚者同士なんです。だから、初婚がうまくいかなかったんです。離縁になっちゃったんですね。ところが、いろいろなあの出会いがあって、この徹さんと、多明さんが、まあ、あの結婚することになったんですね。そしてこの夫婦が、まあ、素晴らしい夫婦になりました。まあ、徹さんはどちらかというと亭主関白です。でも多明さんはその亭主関白な徹さんを上手に立てて、まあ、操縦してとは言いませんけれども、2人とても仲良く暮らしていたんですね。その長男として生まれた、のが、康郎さんでした。で、そもそも、予定日は4月30日だったんですけれども、徹さんが月末は縁起が良くない、産むなら5月に入ってから産めと言います。奥さんはね、大したものです、5月の何日がよろしいでしょうそうだな、端午の節句の5月5日がいいな。そして5月5日に生まれたんです。これが榎本康郎さんですね。で、康郎というのは、名前をつけてくれたのは、麻生新城にというですね、尼さんなんですね。長月庵というところの、尼さん、安女さんの新城にという方ですね。で、この方も、仏門に入られる時に家族から大反対に遭うんですが、心に期すところがあって、まあ、独身の道を選んで、尼さんになりました。まあ、非常に人格優れた女性で、この時40代だったんですけれども、名付け親となってくださったんですね。保つというのは休んずる、引き受ける、受け合う、受け負う、受け合うという意味で、これはいい名前ではございませんかというふうに、この新城人が、提案してくれるんですね。徹さんは痛く気に入って、これは長男らしい、男らしい、いい名前だと、いろいろなことを引き受けて、責任を、持つ、そういう男になる、これは素晴らしい名前だと言ってですね、まあ、大いに喜んだ。まあ、実にこの榎本康郎という人は、52歳という太く短い生涯なんですけれども、まさに人の責任を背負うというような、人の難儀を、背負うというね、そういう、生涯を自ら選び取っていった人であります。で、 ところがこのお母さんも、大変に仕事で家計を切り盛りするのに忙しく、せっかく生まれた子供と過ごす時間があまりありません。家に置いておきますと30メーターしか離れていない、この長月庵の、名付け親、新城のところにまで、元気の良い安郎の、声が鳴き声がギャーギャー聞こえてきます。そのうちに、よしよしと言いながらですね、新城人のいる長月さんに連れて行かれる。そうして、お母さんよりも、この名付け親の、安女さんと過ごすことが多くなり、いつの間にか、いろいろなお経を、覚えて育つようになっていくんですね。不思議に、この長月さんに来るとピタッと泣き止むと、こういうわけですね。この、榎本家には神棚が18もあるというような非常に、宗教心の豊かな家に彼は生まれるんですね。しかし、名付け親の心情には仏門に入っている方であります。なぜ、その、神棚がないんですかというふうに、子供と子供心に、安郎が、聞くこともあるんですね。でも、その時にこのように答えます。お十さんのところになんで神さんはいないんか。そんならお十さん、お十さんっていうのはこの尼さんのことなんですけども、神さんに助けてもらえへんやないか、困らんのか。安郎はん、お十さんはな、仏さんに守られているでな。それにな、仏さんにも神さんにも助けてもらおうというのは欲張りというもんじゃ、というふうに答えるんですね。そんなに人間の都合で身勝手にあっちに頼みこっちに頼みというのは節操がない。ここで、安郎少年は何かちょっと厳粛なもの、それからこの、新城にというですね、母とも慕う人が、相当な覚悟をして仏門に入ったということを、子供心に、知るわけですね。家では氷業をしておりました。この徹さんはなかなか、男気のある、商売をしていて、近隣でも、評判の人であったんですね。ところがある時に玉ねぎの仲買で大きな失敗をしてしまいます。騙されてしまうわけですね。そして、大きな負債を負ってしまいます。それどころか、実に、タイミングの悪いことに、その頃から、心臓滑血というんですかね、心臓のが、の病が始まって、体格は人並み外れていいように見えるんですけども、徴兵検査にも落ちるほど高落ち兵といいますが、兵というような、ABC でいうと C ですよね。そういうような、病弱な体であるということが分かってきまして、なんと、家計の負担が安郎少年、小学校4年生の少年にぐっとかかっていくというような、実にある意味ではいびつな家族の、負担の割合となっていってしまうんですね。皆さん考えてみてください。小学校4年生にしてですね、この小売業を営む、この家においてですよ、日常雑貨を売るこの店において4年生が5キロの道を大人の自転車をようやくに漕ぎながら問屋まで往復していくんです。で、泣き言をお母さんに言います。お母さん、僕も毎日行くのは大変や、2日に1回にしてもらえへんかな。安郎、うちには2日分のものを買うお金がないんじゃ、堪忍しておくれ。このような、重荷を負うのが小学校、4年生です。そしてそうこうしている間に、中学に入る年齢に差し掛かってまいります。本人は 中学校は無理やというふうに諦めているんですね。家の経済がもう傾きかけておる。ところがそのお父さんの徹さんは、うんと言わない。お前中学に行くんじゃ。そして、お父さんがなんとかなると言ってですね、洲本中学という淡路島 の、 あの中学に、まあ、入学するんですね。当時は、まあ、高等小学校出ればいい、そういう時代ですよね。まあ、高等小学校だって行かれない人だっている、そういう中で5年生の、中学校に入るということは、まあ、大変なことですよね。受験勉強もろくろくできません。朝も夕方も家の仕事をしなければならない。大人並みの仕事が、あるわけですね。ところがお父さんが、安郎、中学お前行くんじゃと言われて、そして決心をし、なんとですね、どこで勉強したのかと思えるほどの優秀な成績で、彼は、まあ、中学に見事に入学していくんですね。この入学した年っていうのが昭和13年1938年ということですから、実は、その前の年、昭和12年、7月に盧溝橋事件というのが起きてるんですね。そして、日中戦争に、拡大して、いきました。まあ、時代は非常に、きな臭くなっていく、そういう時代だったんですね。そして、前年の8月には第二次上海事変、12月には南京占領、南京大虐殺というふうに今も、メディアでよく取り上げられる大事件が起こっていく不穏な、歴史のページが、めくられていく、そういう時代であったんですね。まあ、でも、日本のしかも淡路島においてはそんなこととは全く関係ないような一見平和な、まあ、風景が続いておりました。中学に入ったんですけれども、なんとその中学には、非常に悪い習慣があった。それはですね、タコ釣りというですね、上級生の下級生いじめだったんですね。そして、安郎もその、被害に遭います。まあ言われもなく、言われもなくと言いましょうかね、まあ、細かいこと話せばあれなんですが、上級生に、列車が坂を登るときに力が足りないので、乗客が降りて坂を押すというようなことが当時あったようなんですけども、下級生であるお前たちがどうしてやらないんだということで、まあ、ビンタを食らう。そして、お前は下級生のくせに生意気だと言ってですね、まあ、暴行を受けるわけですね。こういう、悪習を、これやめさせなければならないということで、安郎は、心に固く誓うんですね。でこの事件が起きた時、彼は3年生だったんですけども、上級生に、非常にいじめられるわけですね。その時に、お父さんの徹さんも同じようなことがあったんですけれども、でーんと、あぐらをかいて座りまして、殴るなら殺すまで殴れというふうに、まあ、言うんですね。殺すまで殴れ。そしてその、勢いに蹴押されて、上級生もたじたじになって、今日のとこは許しといてやるとか言ってですね、負け惜しみ言ってたじたじ帰っていくというふうな、場面が、まあ、出てきます。まあ、安郎が心から、心底から怒っていることに上級生も恐怖心を、まあ、覚えたんだと思うんですね。そして、彼は実際に、この悪習慣をなくそうとして、仲間とともに、ある会を作るんですね。それは、まあ、人事会というですね、そういう会を作ります。いわゆるボランティア活動みたいなことをやるんですよね。そして、 それが大変に評判となって新聞にも、まあ、載るわけですよね。そして、お父さんの徹さんも、まあ、鼻高だかというか、そういうことでありました。新聞記者の、取材も続きまして、大変に活動が、まあ、注目されていくわけで、あります。新聞記者は聞くんですね、朝5時に集まって本堂でお経をあげて、庵の、内外を掃除して子供や兵隊の留守宅に奉仕する。大変真面目な会なんだね、偉いんだね。記者は、まあ、驚くわけですね。いや、そんな真面目なことばかりしているわけではありませんと安郎は慌てて手を振った。というとどういうことですか。みんなで相撲も取ります。うん、なるほど。マラソンもやります。それから奉妃大会もやります。奉妃大会？記者が懸念な顔をした。はい、おならの競争です。おならの？はい、音の大きさ、その数、匂いの良し悪し、これを時々競うのです。僕いつも優勝します。それでみんなが僕を榎本と呼ばずに辺本と呼びます。記者は腹を抱えた笑い、それもメモして帰っていったと、まあ、いうふうなことがあるわけですね。まあ、これは幸いに記事にならなくてよかったと後で、胸をなで下ろすというわけでありますけれども、まあ、こんなユーモラスな面というのがですね、この少年の頃から、まあ、あったわけでありますね。その頃、彼は、村一番の知者と言われている一人の老人と出会うんですね。うん、それは、高崎林城という人であります。この高崎林城という人は実は、新島城を殺そうとですね、そういうふうに思っていた人だったんですね。キリスト教を広める、安の教えを広めるとは実にけしからんやつだ。そういうことで、かつてはある意味ではテロリスト的な過激な集団に身を置いていた人であったんですね。ところがその新島城から諭されて、彼は突然、そのキリスト教の、奥深い世界を、まあ、知るようになっていくんですね。そして、この高崎林城はこの戦争が近づいて、大戦が、近づいている、そういう中にあって、キリスト教徒としての信仰を持っていたんですね。ですので、特攻警察から、まあ、目をつけられているというような、まあ、そういうような、まあ、状況であったわけであります。そして榎本少年はですね、この高崎林城を通して、内村勘蔵と、不敬事件のことを知ったり、自分はかつて新島城先生を殺そうとさえ思ったものだったんだというふうなことまで話したわけですね。そして、彼は、高崎林城はですね、刑事に連行されそうになるほどの、まあ、目をつけられている人物であったわけであります。なぜかと言いますと、榎本少年にも、語っていたわけでありますけれども、いいですか、戦争に清い戦い、聖戦などありませんよ。米英と戦えば日本は必ず負けます。まあ、こんなことを、聞かされていたんですね。でも榎本少年は、へえ、こんなことを考える人もいるんだ、まあ、高崎老人に敬意を持ちながらも、この時にはキリスト教信仰とは 全く、関わりもなく過ぎてしまうんですね。やがて、洲本中学校を、まあ、卒業し、彼は、旅順の師範学校に、入っていきます。神戸師範よりもお金がかからないという理由でした。ところが言ってみますと、音楽の授業で、ピアノ弾かせられるんですが、弾き方が悪いと言って殴られと吹っ飛ばされる、まあ、暴力教師ですね。そればかりか、他の、授業も全く身にならない。こんなところにいても何にもならないと思うと、山を建てもたまらず、まあ、家に帰りたくなる。しかし旅人にまで来てしまっている。どうやって帰ろう。友達から実はお金を借り集めて、そして、ほとんどそのお金を使い果たして、やっとのことで、淡路島に、まあ、帰ってくるわけですね。どうやって家族に顔を合わせようか、まだ、1ヶ月ほどしか経っておりません。で、実はその時日本は戦況が極端に、不穏な状況になっていたんですね。それは、ガダルカナル島で日本軍が撤退、山本五十六元帥の乗る飛行機が撃墜される、アッツ島で2500人が玉砕、イタリアではムッソリーニが失脚逮捕、まあ、こういう状況だったんですね。お父さんトールさんも息子が帰ってきた時に、お前何しとるんや、旅順へ帰れというふうに、まあ、言うわけでありますけれども、しかし言っては見たものの、お父さんも、もはや日本の、敗戦は、もう避けられないということをどこか感じていたようで、言うには言ったけれども、しかし、それ以上無理をさせなかったんですね。結局、榎本さんは、旅順には帰ることをせず、小学校の代用教員の仕事をお父さんに見つけてもらって、そこで一生懸命、この戦争、末期の、日本においてですね、この淡路島においてですね、教員として、頑張っていくわけであります。まあその、時の様子というのは実に、これぞ、広告教育というような、そういう教育の仕方であって、国民学校4年生に、古事記を読ませたりとかですね、それから、天皇を中心とする行動教育ですね、に、邁進していく。それから、また、学校にはですね、校門のところに法案伝という、教育勅語、を収めてあるものがありますけれども、そこへの再敬礼をおろそかにしていると、それが校長であれ、教頭であれ、誰、であろうと構わず、教頭先生再敬礼が足りませんなんて言ってですね、この若造がですね、目上の先生を叱り飛ばすなんというような、こういう熱血感的なところを持っていたわけであります。そして、学校の中でもひときわその行動教育推進に熱心であると、そんなような、この榎本青年であったわけでありますけれども、ある時にこの文部大臣をしておりました、橋田邦彦という人の本を読む、そしてこの人こそですね、東京帝大教授、一高校長を務めた医学博士でもありますけれども、行動教育、天皇中心の教育を推し進める、まあ、政府の中の、中枢を占めていた人物だったんですね。その著書に感動した榎本康郎青年はですね、その感動をなんとこの橋田邦彦を詩に書くわけですね。橋田邦彦、そしてなんとですね、この橋田邦彦から お手紙が来まして、君東京に来ることがあったらぜひ私のところに寄りたまえ。そしてなんとですね、この、文部大臣と、会うというわけですね、そして意気投合して1階の大王教員に過ぎない榎本康郎が、この文部大臣、橋田邦彦から、直々に1時間以上にもわたって個人的な面会を許されて、簡単アイテラスというような、機会を持つんですね。なんという、ありえないようなことが起きたことでしょうか。ところが、あまりにもその、この青年に心を許して、感動したこの橋田邦彦大臣はですね、自分の得意な尺八を、この青年に聞かせてやろうと思って尺八を、吹き始めたわけですね。ところがその榎本康郎は尺八全然興味がない。最初は我慢して一生懸命聞いていたんですけれども、そのうちに眠くなって、眠くなっただけじゃなくて椅子から転がり落ちてしまったんですね。なんということでしょうか。このね、東京帝国大学教授を務め、一高校長を務め、文部大臣を務めてね、今文部行政の中枢にいるこの橋田大臣が自ら尺八をたった一人の聴衆のために吹いてくれているというのにですね、この榎本康郎は椅子から転げ落ちてしまった。ところが幸いなことにあまりにも夢中になって吹いていて転げ落ちたことに気がつかないでいたという。そして、最後ですね、最後はその日の丸にですね、出征する時のために、言葉を書いてくれる。不作を神妙とかね、命を惜しまずとかね、そういうのをこう書いてくれる、というようなことがあるわけですね。そして、もう日本の敗色が濃くなっているそういう時代であったんですけども、ついに、昭和19年12月、徴収が、徴収がかかるわけですね。千葉県の桜連隊に入隊が決まります。昭和19年12月というとですね、もう、翌年の8月が終戦ですから、戦争末期も末期ですね。この昭和19年というのは、どういう年であったのかといいますと、6月マリアナ沖海戦で日本海軍が惨敗、7月サイパンで守備隊玉砕、レイテ沖海戦で神風特攻隊が出撃、そして、11月24日には東京に B29 退去襲来と、こういう状況だったんですね。ところが、榎本康郎も含めて日本国民の大多数は、日本は絶対それでも負けないんだと。なぜならば日清日露も勝ったではないか、そして、神風は吹くというふうに信じて疑わなかったんですね。小学生でも知っている、言葉、天佑神助という言葉が、この頃盛んに言われたということなんですね。天の助けがある、神の助けがある、こういうことだったんですね。そして、彼は今や兵隊となって、中国へ向かって、参ります。下関から対馬海峡を経て釜山から北上、鴨緑江を経て北信濃鉄道に乗り鄭州というところに行くわけですよね。その、長い長い旅の途中で彼は生涯の親友と出会うんです。この生涯の親友というのはクリスチャンでした。奥村光琳という人なんですね。奥村光琳はどことなく品の良いハンサムな青年で、榎本康郎というとてもひょうきんな直情的な人とは、随分と性格も対照的で、榎本康郎も最初はあまり好印象を持たなかったんですね。なんか済ましたやつだなと。 ところがですね、この出征の時に日の丸にいっぱいいろんな人が言葉を書いてくれるんですけども、そこに橋田邦彦という文部大臣の書が、あったわけですね。それでもうびっくりしまして、あなたは橋田大臣をご存知なんですか、まあというところから始まって2人の話はぐんぐん深くなりました。そしてこの奥村光琳が実は、クリスチャンであるということを、知って非常に驚くわけですね。で、この時にさらに キリスト教に対して、目が開かれていくというような思いをするわけです。二十歳前後の若者とは思えない成熟した雰囲気のある奥村光琳でした。クリスチャンだと聞くと安室は心の中で思います。こいつ非国民やな、敵国の宗教を信じて何の反省もしとらん、嫌なやつと口を聞いてしまったもんだ、こういうわけですよね。でも奥村青年と話している間に、こんな会話がなされるんですね。奥村なんで日本の宗教を信じないんや、日本には日本の宗教があるやないか。すると奥村青年は言いました。太陽は日本だけを照らしていますか。太陽、太陽は世界中を照らしているがな。神も同じです。神は一つの国だけを愛するのではない、全ての国を愛するのです。神はエコひいきはいたしません。安室は内心なるほどと思った、がそんなに立派な宗教ならなんで東洋に侵略してくるんや。欧米人の歴史は東洋植民地化の圧政の歴史やないか。どの国にも不信仰な人がいます。しかし本当に神を信じている人はそんなことはしないはずです。全く動ずる気配がない、まあ、こういうところでだんだんにそういうものかなというこの理解が深まっていく素地が生まれていくわけですね。そして、現地につきまして今度は幹部候補生の試験が始まりました。みんな眠い中目をこすりながら一生懸命勉強している。大半の、青年たちはみんな勉強で脱落していく。昼間の猛烈な訓練の後夜明かりを灯して勉強する体力が持たない。しかし2人頑張っている青年がいたんですね。奥村光琳、榎本安郎です。ついに、合格者発表の日が来ました。第1次合格発表です。1番奥村光琳、榎本安郎30番、1000人中30番です。だから相当優秀だったということですね。ところがその後口頭諮問がありました。その口頭諮問で奥村光琳は自分がクリスチャンだということを言ったら絶対に受からないどころか罰を受けるんではないかというふうに忠告を榎本青年から受けるんですね。しかし奥村青年は凛として僕は隠すつもりはないというふうに言うんです。僕は堂々と答えるつもりや、こういうふうに言うんですね。実際にその時の会話が三浦愛子さんによってこのように再現されております。自分はカトリックの神学生であります。カトリック信者か。では聞くが、もしローマ法王が日本を攻撃してきた時には貴様はどうするつもりか。はい、ローマ法王は軍人ではありません。平和の使徒であります。絶対攻めては参りません。しかし万一ということがある。万一攻めてきた時はどうする。ローマ法王は神の御言葉を伝える使命に来ておられます。万が一にも攻めてくることはありません。よし、分かった、帰る。これで終わったというんですね。そして学科試験で一番だった、奥村光琳は、第二次試験の結果、 ずっと、今度30番だったんですね、ずっと下の順位になっていたんですね。そして、榎本康郎も自分の、順位を、探しました。どこにもない、100番台か、150番台かどこにもない、あ落ちたんやと、思っておりまして、そば、に来た、上官がお前誰の名前を探してるんやと聞きましたときに、はい自分の名前榎本です、お前の名前一番てっぺんにあるやないか、榎本康郎一番ということだったんですね。でもその時には、これは、奥村は本当は一番優秀な人間なのに、クリスチャンなのにだったためにこのようなことになったんだなということが分かったんですね。35番ですね、奥村。もうちょっと早く話を進めないといけませんね。